ございます。湿度の高い中30度を超す暑さが続きましたが、皆様いかがお過ごしでしたか。先週の14日の教団総会は皆様のお祈りに支えられて無事に終えることができました。感謝いたします。いろいろな継続の課題もありますので、教団の今後の歩みのためにお祈りください。今日は第一ペテロの手紙2章13節から15節です。13節に、人が立てたすべての制度に主の家に従いなさいとあります。イエス様を信じた人は神様の子供とされ、天の御国に属するものとなっています。しかし同時に、この地上に生活するものとして、その国の住民としての義務を負うことになります。この手紙を書いたペテロは、イエス様を信じる者であっても生きている社会の権威者によって定められている法律や制度に従うように命じています。このことは、この手紙が書かれた当時のクリスチャンにとってはローマ帝国の制度に従うことを意味していました。一世紀当時、異端と呼ばれるグループの中には、クリスチャンは天に属するものなので、この世の制度には縛られないと教えている者たちがいたのです。13節後半から14節に、それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して、善を行う者を褒めるために、王から使わされた総督であっても従いなさいとあります。政治の支配者の目的は、悪を行う者を罰して善を行う者を褒めると語られています。この地上で権威を持つ者が公に悪を行う者を罰し善を行う者を褒めることは、誠の権威者である主なる神様の代務者としての務めであり、社会の秩序を守ることなのです。一世紀のローマ帝国では、従うべき主権者である王とはローマ皇帝であり、ペテロが手紙を書いていた当時の皇帝はネロでした。王から使わされた総督は、当時はイエス様を十字架につけた総督ピラトであり、使徒パウロが法廷に立った時の総督はペリクスでした。彼らは時の皇帝によって任命されました。権威者である王はもちろんのこと、権威者から任命され、地方に使わされた総督にも従うように命じられています。私たち日本に住むクリスチャンは、日本の国の制度に従い、日本の法律を守って歩むことを意味していることになります。私たちにとっては、日本のトップの権威者、総理大臣や大臣たちだけでなく、地方の行政の権威を持っている者にも従うことを意味しています。この地上に立てられている制度に従うことは、神様の御心にかなうことなのです。15節に、善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからですと記されています。この手紙の宛先は、当時迫害を受けて生活の場を追われ離散していた苦しみや悲しみの中にあるクリスチャンたちでした。彼らの受けていた迫害は、ある一部の人たちによるものであり、まだローマ帝国では皇帝の命令で公にクリスチャンや教会に対する迫害は行われてはいませんでした。なぜ信仰ゆえに人々から迫害を受けて苦しみつらい中に置かれているクリスチャンが全ての権威に従うことが大切なのでしょうか。それは、善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心です。御心だからですとあるように、悪に対して悪で対抗するのではなく、悪に対しては善によって対抗することが神様の御心にかなうからです。それでは、権威を持つ人がイエス様を信じることや 人にイエス様を伝えることを法律によって禁止して、法を破れば処罰する制度を作った場合でもクリスチャンは従うべきなのでしょうか。使徒の働きにはこのようなことが記されています。使徒たちはユダヤの宗教指導者たちからイエス様を述べ伝えることを禁止されましたが、彼らは人に従うよりも神に従うべきですと言ってイエス様を述べ伝えることをやめませんでした。明らかに立てられた制度に従わなかったのです。このことは立てられている権威に従うことには原則があることを示しています。それは13節にある人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいとあるように、クリスチャンは主のゆえに立てられた制度に従うように求められているのです。私たちは主イエス様のために立てられた権威に従いますけれども、罪を犯すように命じられた時は例外なのです。クリスチャンの優先順位の第一はイエス様を愛し従うことです。そして人が作った国の法律や制度に従いますが、あくまで主のゆえに主のために従うのです。ですから神様の望んでおられない罪を犯すことになる場合には国の法律や制度に従わなくてよいのです。イエス様を信じる信仰を捨てることを要求されたり、人を殺すなの神様の命令を守るために良心的兵役拒否をすることを受け入れないなど、このような法律や制度には従う必要がないのです。かつての第二次世界大戦の時にも多くのクリスチャンたちが投獄されたり処刑されたりしました。もちろん仕事場や公の場では宗教の話をしないようにと規則があるところもあります。この場合は混乱を避けるためクリスチャンは規則に従う必要があります。私たちは日常生活でイエス様を信じることを軽くあしらわれたり見下されたりすることがあるかもしれません。そのような場合には自分自身を否定されたような思いがして相手への怒りや否定的な感情を持つかもしれません。しかし悪に悪で報いるのではなく、あなたや私を愛してくださるイエス様を信じ愛して神様の御言葉に聞き従うことを第一といたしましょう。そしてその相手のしたことは主に委ねて相手のために祝福を祈っていきましょう。神様の御心にかなう善を行って歩むならば、神様は私たちを豊かに祝福してくださいます。今週の皆様の歩みが守られますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間の守りを心から感謝いたします。主の家にすべての立てられている制度に従ってイエス様の栄光を表すことができるように導いてください。病を得ている方々の歩みを支え守ってください。試練の中にある方々を助けてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。